エス様の名をたたえます。おはようございます。皆さんお祈りを本当にありがとうございました。無事にフィリピンから戻ってくることができて本当に心から感謝しています。いつも海外選挙行くときにはもう今は保険をかけるということがミッションで決まっておりまして、ある学位者の保険を必ずかけないといけないことになっているんですけど、その保険が無駄になるようにと必ず祈っていくんですけど、今回も全員保険が無駄になって本当に守られて心から感謝しています。と、まあ、のぞみ姉妹と酒井牧師がいくつかお話しされましたけども、ちょっとだけ証しをしてそれから説教に入っていきたいと思うんですけども、あれ証しをしようと思った紙がなくなっちゃったあった。で、いくつかポイントがあったんですけれども、一つは個人の子供たちがですね、成長してギターを弾いたり楽器を兼ねたりしたのも一つなんですけども、二日目の夜に行ったマハヤハイの教会の牧師夫人、になっておりました。一人はね、で子供ができていて、でご主人は、まあ、エンジニアをしながら牧師をしてるんですけども、その方が牧師と、まあ、結婚して牧師にご主人がなっているという感じでですね、その個人の子供たちが本当に教会で喜んで奉仕してたり、そうやって献身したりしてて、すごくそれが嬉しかったです。洗礼は15人組で受けまして、最初、何人かをエディがした後、私があとみんな一緒にやったんですけども、海でね、すごい波なんですよね。波にこうやってやりながらやるんですけども、すごい喜びと感動があった、時でした。まあ、若者からご年配の方まで、それから男性も女性もいろいろいたんですけど、15人の方の洗礼式でとても祝されました。朝のその20周年の昨日礼拝の時に、まあ、250人登録したそうですけども、まあ、2倍以上の数が来ていたような気がいたします。で、そこでやったんですが、すごく良かったんですが、その説教が盛り上がった時ですね、エディ牧師がですね、突然、なんかこう、なんか何も見えなくなったみたいで、ちょっと体調がおかしくなったんですね。それで、まあ、座って、それでも方はすごく、なんていうか意志が強いって言いましょうか、な方なんで、通訳してくださったんですけど、今回全般的に通訳の時はしっかりやってくださいますし、とっても面白い明るい方なんで、普段明るく話してるんですが、かなりきつかったみたいなので、ぜひ皆さん覚えてお祈りください。インシュリンを飲まなきゃいけないとお医者さんから言われてるそうなんですが、だから祈っていただければと思います。そういうことで、すごく祝福されたんですけれども、ちょっとそういうトラブルがあったってことがありました。長崎でもなんか酒井兄弟が賛美中に大変だったということで、もう大丈夫ですか？我々の派遣中はね、連絡が来なかったんですよね。まあ、心配かけないと思ってたんでしょうけど。で、マニラに来て終わってから、そのことを知ったんでですね、本当知りませんでしたけども、本当になんか、終わった後に慌ててお祈りをしましたけども、本当に感謝します。それで、夜はですね、朝はフィリピンの主の十字架の教会が集まったんですけど、まあ、遠くからかなり来てる子もいて、さっき男の子、一人女の子いたと思うんですけど、あと男の子5人と話をしたと思うんですが、あれは7時間かけて歩いてきた子供たちなんです。で、遠くから来てて、まあ、山の方から来てるんですけど、その部族では、部族って言いましたね、部族では、学校には行かないで、結婚したり、あるいはもう仕事をさせるっていうのが部族としての習慣だそうですね。ただ、彼らはすごく勉強したい、スタディをしたいと、勉強したいということで、まあ、うちの個人がサポートはしてるんですけれども、まあ、ちょっと今後勉強続けるのがどうかということで聞いたら、1年間に5000ペソ。5000ペソってのは、アバウトに言えば1万5000ぐらいです。一人1万5000円でパブリックスクール、公立学校だったら、1年間行けるってね、そこではですよ。都会とか全然違いますけどね、そこではね。だから、1万5000円で一人の子が1年間高校に行けるなら、ね、もっとサポートができるだろうなってことをすごく思いました。まあ、そんな話を聞いて、そしてそういう子たちはでもみんな帰ったんでね、遅いから。で、夜は、他の教会の牧師たちとか、奉仕者が結構来られていまして、まあ、朝とはまた違うメッセージをしたんですけれども、またそれはそれでとっても祝福されるときを思ってて、本当によかったです。で、二日目の、はですね、山の奥の方に、山の上の方に登っていって、エボルというところでやったんですけど、ちょっとさっき映像はね、あんまり映ってなかったんですけど、入り口だけじゃなくて、入り口の外にね、みんな人が集まってきて、外までいっぱい人がいて、まあ、それでも40人、50人いたかな、いないかなって感じですけども、だけど非常に祝福された集会でですね、 エプロの牧師夫妻が前の日に朝来てて、遠くなので今日私たちはこれで帰りますって言って挨拶に来られたんですけど、明日本当に楽しみにお待ちしてますからって言われたんですけど、本当に楽しみに待っていてくださってですね、終わった後奥さんの方がすぐ飛んできて祈りましたし、ご主人は興奮してですね、献金するの忘れちゃったんで、私が献金したいと思ったんで、まあ、集めないかと思ったんです。貧しい地域では献金しないことは結構あるから、逆に与えることあるから、だからエディにそっとですね、献金なかったけど献金したいんだけど言ったら、あ、忘れたって言ってですね、聞いたら教会の牧師も興奮して忘れてたそうで、だから献金したんですね。それぐらいすごい祝福される時を思って、本当に良かったと思っております。それとですね、夜の集会は子供たちがとっても多かったんです。まあ、はいはね。で、最初は大人向けのメッセージを用意していったんですけど、子供があんまり悪いから子供向けメッセージを書いたんですけど、個人の子供たちと、個人じゃないんだけどサポートしている子供たちと、9人子供がいる人がいてですね、育てられないので上の子2人はうちが、そのうちの個人がサポートをしていると。そして、あとは、まあ、お母さんが自分たちで見てるんですけども、そういう子供たちとか、まあ、他にもいっぱいいろんな子たちが来てですね、子供だけで30人以上いたと思います。30人は軽くいましたね。もっといたと思いますね。で、まあ、説教したり、奉仕をして、本当に祝福された時を持ちました。それと、一番私は個人的に感動したのは実はですね、全部奉仕が終わって、マイラに戻ってきてですね、朝着きまして、エドワードさんとジャイルと会ったんですね。で、本当に楽しかったんですよ。もう時間があっという間に過ぎて、今、エドワードさんは、千葉に行かれた後、東日本大震災で、彼はバイオロジーのプロフェッサーですから、政府がいくら言っても嘘がわかるわけですね。放射能の問題が。だから、慌てて飛んで帰ってきまして、長崎にね。それで、もうそれで、長崎で仕事を探したんですが、神様に祈ったらフィリピンに戻れって言われて、フィリピンに戻られたんですね。で、2011年ですよね、それが。で、彼はもう日本の HB で持ってるんです。で、ジャイルも持ってるんですけど、今、フィリピン大学の、バイオロジーのプロフェッサー、教授です。で、フィリピン大学って日本では東大にあたります。4つのプロジェクトを持っていて、1つ数千万する。で、今回もアメリカとの、あれがあるので、アメリカのサンフランシスコのなんか大学と一緒にやってるのがあって、で、月末にアメリカに行ってましたけど、すごい偉い人なんですけど、全然、なんて言いますか、気さくなんですよね。で、アメリカ行くときもね、ジャイルが、日本円にしたら10万円くらいかかるって言うからね、それぐらいなら日本でもそうだし、おかしいなと思ったらね、エコノミーで行くんですかって言ってね、入ってからね、もう立場もあるし、お金は大学出すでしょうから、ね、ファーストで行ってもいいし、ビジネスぐらいは別に普通に行くと思うんですけど、エコノミーで行くんですかって、どうしてそんなしんどいのにエコノミーで行くんですかってね、言ったんですよね。数千万のプロジェクトしてる人ですからね。で、そしたらですね、笑いながらですね、I am humble とか言ってね、謙遜だからって言うんですけど、全然嫌味じゃないんですよ。本当になんか言いながら笑ってですね、エドワードさんわかる方わかるでしょ。全然嫌味じゃないんですよ。ものすごくなんか楽しくて、なんか交わりながらですね、まあなんかもう楽しい時をあっという間に午前中終わって、で、午後になったら大学にどうしても行かなきゃいけないことがあって、戻られたんですけど、ジャイルも来てて、ホリデーだったんですね、マニラは。だから来てたんですけど、本当に楽しい時を持ちまして、なんかすごく良かったんですね。神の家族っていうのはこういうものなんだなって、久しぶりだったのにもう昨日から会ってるかのように会って、もう全然時があっという間に過ぎて、本当に良かったです。しかもそれだけじゃなくて、夜はですね、セネンさんと、セネンさん映ってなかったんです。車運転なんですけど、セネンさんもマークさんもマニラから随分地方の方から来てて、セネンさんはバスで8時間ぐらいかかるんですけど、あ、もっとかかるんですけど、今回は、奥さんと子供がいるので、そこに、週末戻ってらっしゃるんですけども、わだわだ帰ってきて、帰ってくるとき、車で来られたんです。奥さんの車で、ね。なんでかって、私たちが空港で時間があるから、空港で時間を潰すのも大変だろうと思って、わざわざ車で9時間かけて乗って帰ってきて、徹夜でね、で仕事に入って、1日仕事して、前の晩は寝られたそうですけどね。それで、私たちのために車で空港まで来てくれて、で私たちは一番近くのモール、マニラの一番大きなモール、アジアで3番目に、2番目の大きいモール、もともと一番だったけど、中国にできちゃったからね、2番目、世界で3番目の大きなモールがあるんです。エドワードさんと近くにあるけど、彼は車持ってないので、今度来た時行きましょうって話をしたら、彼がそこに連れてってくれて、彼自身はほとんど行ったことがない。 ところがわざわざ連れてってくれて、で、のぞみちゃんの誕生日のためにですね、立派なイタリア料理店でですね、彼女がなんだっけ、ドリアンを食べたいと言ったんですけど、結局ラザニアを食べたんですけど、すごく楽しい時でした。で、我々自分で出すつもりだったの、100% ね。だからね、ここでもいいやと思ったんですね。出してもらうならね、マックでいいんですよ。本当に、どこだっていいんですけど、出すつもりだったからもうそこで食べて、で、お金の時さ、出そうと普通に思ったら、向こうが出すって言うんですよね。最初から、今日はもう私たちが全部計画してたんだって言ってね。で、出してくれたんですよね。びっくりしましたよね。安いとこじゃないんですよね。だから、そんなんならマックに入ればよかったなと思ったんですけど、で、それもですね、すごく楽しかったんですよ。彼らは半年、なんだっけ、セネさんは半年、マークさんは9ヶ月、最近ですけどね、しかいなかったんですね。で、そんなに私はゆっくり話したわけじゃないんですけど、だけど、一緒に礼拝をしたっていうことがどんなにすごいことなのかを、今回、マイラに行って、交わりをして、食事を一緒にして、こんなに楽しい食事なかったですね。本当に食事しながら楽しくて、時間があっという間に過ぎていくんですよ。もう本当に神の家族って素晴らしいなって心から思ったんですよ、私。それが今回の一番大きな収穫だったんですね。ダバは奉仕だったから、奉仕ではすごく祝福されたんですけど、なんか、もう奉仕じゃなくてふっとしててね、私実はですね、食事するのはいいんだけど、話に詰まったらどうしようとか思ってたんですけど、ものすごく楽しかったんですね。で、すごいのは、エドワードさんはフィリピン大学で授業を教えてるんですけど、東電所教授だから、土曜日に自分たちの教え子たちに特別授業ってあるんですって。で、1時間きちんと教えた後に、パワーポイントを使って、ね、福音を教えてるんです。神様と人がまず一緒に仲良かったって。ところが、仲が悪くなりました。罪があったからですかってね。全部それ、聖書の言葉とかってね、パワーポイントで作ってるんですよ。それ全部見せてくれまして、英語と現地語と、日本語も作ってます。日本語は使わないそうですけどね。で、今度日本語送ってきてくれるところですけど、彼が作って、それで、生徒に言葉を読ませて、で、説明して、最後に福音を伝えるって、救いに招くんですって。大学ですよ。国立大学。トップの国立大学で、それを堂々とやってるんですよ、授業で。すげえなと思いましたよね。おい、大丈夫なんですかって言ったら、別にいいのとか言ってですね。これで4つのプロジェクトを持っていて、みんなに驚かれてね、同僚たちに、こんな短い間に4つのプロジェクトを持って、すごいねって言われたからはね、いつも言うんですって、神様が送ってくれたので、神様がいるからって言ってました。全然なんていうかね、偉そうじゃないんですよ。本当に嬉しそうに話をするんですよね。江戸川さん知ってる方分かると思いますけど、なんか、すごい感動しました。トップのそういう大学のところでね、そうやってやってる。で、セネンさんは自分のフロアが24階で、マークさんが20階なんですけども、どっちのフロアでも、職場ですよ。職場でバイブルスタディをしてるんですって。お昼のランチの時間か、アフター、食事事が終わったって。1週間ずっとね、日曜日礼拝したら恵まれるんだけど、やっぱり会社に行って世に行ってると、もう本当にきつくなって疲れるので、で、週の途中で必ずバイブルスタディをして、職場の人と聖書の話をして、やらないとやっていけないんだって言って、バイブルスタディをして、クリスチャンだけじゃないんですって。誰でも参加できるってことで、カトリックが多いんですけど、カトリックの人は教会には行ってるけど、神様を知らないんですって。彼らの言葉を使えば。で、彼らはカトリックって言わないんで、トラディショナルって言うんです。伝統って。カトリックって言わないんで、みんなトラディショナルって言うんですね。あれはもう、カトリックって言わないんですよね。マークさんも、セネさんもみんなね、トラディショナルと言いました。だからそこが、そういう人たちはいっぱい来るんだけど、そこで聖書を開いて、神様どういう方か分かち合って、やってると言って。それをね、その話によると目が輝くんですよ。江戸さんなんか頼んでもいないのに、日本語もある見ると見せてもらったら、じゃあ、やってみよう、ここでとか言ってね、もう歌い替えらなきゃいけないんですからね、わざわざね、そうやって話し始めて私を生徒のようにして、やって日本語のやつで全部やってくれたんですよね。話すのは英語なんですけど。でもなんか楽しくて仕方がないって。で、マークさんも、セネンさんも、バイブルスタディの話を急に、もう顔を輝かせて話をするんですよね。本当になんていうか、手話してて、やってんだなと思って、なんか、ものすごく嬉しかったです。で、教会っていいなと思いました、今回。彼らはね、今フィリピンでそれぞれの教会につながっていて、それで全然いいんです。ただ、ある期間、日本で一緒に礼拝をした、んですけど、本当に神の家族なんだなと思って、なんか、 これが私は今回言った中で一番なんかすごく感動したっていうか嬉しかったことです。でその喜びが今も残ってましてね、なんかすごく嬉しいんですね。で、ダバオの方では教会がすごく強められたことと、あと、癒しが瞬時に残ったことが一つ特徴と、もう一つですね、これは正直なところですけど、賛美隊と一緒に行きたかったってね。めぐみとね、のどみちゃんがやってくれたんですよ、途中からね。賛美隊が立ってだいぶ説教も楽になりましたけど、結構きつかったんです。で、本当に賛美隊が必要だなって。で、主の十字架の宣教っていうのは、説教者が一人で行くんじゃない。チーム伝道なんだって。賛美隊があり、で、エポルの時はですね、映ってないですね。彼女が映像を撮ってたから。彼女がハレルヤーとか言ってですね、証しするんですよ。その証しがですね、なんかもう面白くて楽しくて、彼女一人で集会の雰囲気変えちゃったん。明るくなって楽しくなって、もう、だからその後説教がものすごく楽でした。だから、証しがあんな風に持ち上げて面白いなと思いましたし、賛美です。本当に賛美隊がいるなって。だから、宣教に行く時は賛美隊と共に行って、賛美は魚の妻じゃない、強力な神の宣教の武器ですね。だから本当に賛美隊が一緒に行って賛美をし、メッセンジャーは御言葉を取り継ぐっていう、この伝道なんだなと思ったんですね。だから来年の6月に招かれたんですね。正式に招かれないとまだあれですけど、山の上の奥の方の教会から来た人で、広大な土地がね250ドルで買えるんですって。2万5000円ですよ。でそれがあったらそこの土地を買い取れると。だからね、今度行くときは持っていきたいと思います。250だとできますもんね、教会から十分。で、40の教会を作り出して、で、牧師なんですけども、その方もすごく謙遜なんですよね。で、できてほしいって、来年の6月に大会をみんな集まってするから、2000人ぐらい集まるそうです。そこに、山の奥の方ですからね、トイレがすごい事情なんですけど、でも、そこにね、行きたいなって本当に思っています。でその時に、賛美隊と共に行きたいですね。でもちろんどこのね、教会の賛美隊でもいいんですけど、やっぱり長崎の賛美隊と一緒に行きたいなっていうのは、私の正直な気持ちで、ぜひ賛美隊の方はですね、本当に賛美隊が、ものすごく大きな力なんだなって、今回、本当に来るから思ったんですよね。帰ってくる飛行機の中で、今度来る時は賛美隊と一緒に来れるようにってね。のどみちゃんも賛美隊なんですよ。ね。皆さんご存知でしょ？今日は証しの時に、右手だけじゃなくて左手も動いたでしょ？ね。彼は右手から両手の人に代わってですね、リヴァイの仕掛けで帰ってきたんですけど、やっぱ映像とかね、ブログを上げたりとか、一人で何役もやってたんですけど、やっぱ賛美隊の人、映像の人、ブログを上げる人、やっぱ本当にチームで宣教するんだなっていうのをね、今回のはすごく深く感じたんです。本気で宣教するならチームなんだな。ああ、主の十字架はそういうふうに導かれたのは神の手だったんだなってことをね、すごく思ったんで、ぜひ、また、一緒に行ければと願っています。本当にまず献金をありがとうございました。献金がなければいけなかったので、本当に感謝しています。それと、お祈りをありがとうございました。祈りがなかったら、ちょっと、エディが倒れてしまったかもしれないと私は思いますし、私たちも、誰かが、風邪をひいたり病気になったりした可能性は十分あったので、本当にお祈りで守られたと、心から思っております。本当に感謝しています。ありがとうございました。来年はぜひ一緒に、ね、行ければというふうに願っています。ということで、本当にありがとうございます。一言神様に、まずチームのこと感謝します。天皇お父様、フィリピンに11日から16日まで行ってきまして、ダバオで奉仕をし、マイラでは交わりでしたけれども、どちらも非常に祝福されました。ありがとうございます。神様がフィリピンの方々を愛しておられ、ダバオの教会、またマイラの地を愛しておられ、あなたがそこに送ってくださって、神様の働きの一部を担えたことをありがとうございます。教会が本当に心から断食して祈り、また捧げ、今回行くことができたことをありがとうございます。神様が守り、支え、導いてくださったことを感謝します。どうぞ、今回のチームが打ち上げ花火にならないで、この後ダバオの教会が、神の手の中でますます成長し、祝福を受けていくことができるように導いてくださり、マイラで働いていらっしゃる、エドワードさんとジャイル、そして、セネンさんや、マークさん、そしてマークさんのフィアンセの方、セネンさんの奥さんや子供たち、どうぞ、本当に祝福してくださって、お仕事が祝福され、与えるものを受けるとありますから、彼らを健康的にも霊的にも経済的にも、ますます祝福してくださいますようにお願いいたします。本当に感謝します。ありがとうございます。今回、教会として宣教に行くことができたこと、群れとしてミッションから宣教に行くことができたことをありがとうございます。イエス様の名前によって、すべての役を主にお返ししてお祈りします。アメン。一緒に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。 それでは、ですね、先ほど読んでいました、吉明の一章の一節から四節。これは、秋元牧師が10月の7日に来られた時開かれた箇所です。で、今回はっきりその20周年記念集会の時に導かれた箇所なんですけども、今日ここを話すように、神様から導かれましたので、ここからお話をしたいと思いますが、その前に賛美の時をお持ちしたいと思います。この前、